ニュージー大好きの野沢です。ニュージーランドはコロナ警戒レベル3からレベル2に下げるための3つのステップが発表されたり、警戒レベル2だった地域が警戒レベル3に引き上げられたり、なんか混沌としてきました。さすがに今回のロックダウンは長いです。8週間が過ぎようとしていて、もうすぐ9週間目に突入です。2ヶ月もの間、基本的には家にいなければならないというのは健康な人にとってはなかなか辛いものです。まあそのために今回警戒レベル3を段階的に緩和しようとして3つのステップを導入したのでしょうけど、それでも辛いですね。特に訳もわからず外でお友達と遊べない小さな子供たちはかわいそうです。その親もまたしかりですね。この3ステップについてはニュージーランド政府発表を受けて、オークランド総領事館からも在留届を出されている人向けにはメールで案内が届いてます。今後もこういった情報はできるだけ多くのところから得られるように在留届は出しておきましょう。今はオンラインで簡単にできます。あとはニュージー大好きのサイトでもこの領事館からのメッセージを掲載していますので、メールを受け取れない人はよかったらサイトをご参照ください。この3ステップのことをここでもお伝えしておきます。オークランドは現在警戒レベル3のうちステップ1です。この警戒レベル3であることが大事です。つまり州をまたがっての移動は制限されているということです。オークランドに入ることも出ることも特別な許可をもらってない人以外は禁止です。ただステップ1では一度に2世帯10人までなら屋外で会うことができる。幼稚園保育園の再開、そしてリクレーション、海に行ったりもみじ狩りとかですかね、でのオークランド内での移動はできるようになりました。これが緩和されている点です。緩和されていない部分については基本的にはコロナ警戒レベル3です。例えば屋外ではフェイスマスク着用とかですね。時期は未定ですが、ステップ2になれば小売店の再開とプールや動物園などの公共施設の再開、屋外に限り最大25人まで集まることができるようになります。そしてステップ3になればカフェやレストランなどのホスピタリティ業界も再開できます。美容院も再開できます。屋内外ともに50人まで集まることができるようになります。このステップ3まで来ればあともう一息ですね。オークランドの内から出ない限りはほとんど元の生活が送れると思います。とはいえまだステップ1ですから、ステップ2、ステップ3と経由してオークランドの外に移動できるようになる警戒レベル2になるまではまだまだ時間がかかりそうです。緩和は進むとはいえまだまだだと思います。最初にお伝えしましたが、数週間家の中というのはなかなか辛いものです。僕は幸いなことに1年前から基本的には家の中にいるという生活を送ってきたとはいえ、月に一度はゴルフに出かけたり食事会に夕方から出かけたりしていた頃とはやはり違うので、辛いことには変わりありません。どうか皆さんもう少し心を穏やかに保ちながらこの脅威が過ぎ去るのを待ちましょう。あと先日ロックダウンと同じくらいのインパクトの話が移民局から出ました。9月末時点で3年間ニュージーランドにいる人は永住権を差し上げるみたいな発表でした。詳細はよくわからないんですけれども、そもそもビザについては有資格者しかアドバイスとかはしていけないので、そういう法律があるので、僕は資格を持っていないですからアドバイスとか説明とかはしません。この永住権のばらまきともいえるものは該当者ならもらっておいた方がいいですよね。別に国籍が変わるわけではないので、単純にビザの一つですので、今回もし英語の必要もないということならとてもラッキーな話だと思ってます。日本人にとってはこの英語の試験が最大の壁という人も多いので。ただこういうこと言うと英語ができないのに移住したって苦しむだけとか突っかかってくる人がいるんですが、 まあ、僕はそこは否定していないです。英語ができないと生活は大変だと思ってます。でも、それとビザ取得ができるできないというのは別の話ということだったら、ビザをもらっておいた方がいいと僕は言ってるだけなんですね。何も裏口入学的に悪いことしてビザをもらおうとしてるわけではなくて、こういういろんな方法があって永住権が取れる、まあ、英語の試験が免除されるされてでも永住権が取れるというんであれば、そのビザをもらっておくことについて、文句を言う必要は全然ないと思ってます。永住権を取得した人が英語ができなければ生活で苦しまないように、そこから英語を勉強すればいいと思ってます。僕はニュージーランド生活で英語は不要なんてことは一切言ってません。逆に英語は必要だと思ってます。苦労すると思ってます。でもそれとビザ取得というのは違う話だと思ってます。まあ移住しようと思う人は少なくとも英語には興味あると思ってますので、そこは頑張ってほしいと思ってます。英語の取得は一朝一夕ではできないことも皆さん経験済みだと思いますし、まあよく英語のような言語の習得は若ければ若いほど、まあ、早く覚えられる、まあ、子供の方が早く覚えられると言われてます。僕もその通りだと思ってます。まあ一人でも多くの人が英語を喋るようになって、ひいてはもっともっとニュージーランドに日本人が来てくれることを、まあ、うちの会社ニュージー大好きとしてはそういうことを思ってますので、会社としてもワーホリメーカーや親子で留学されてくる人たちを応援しています。先日7日のポッドキャストに出演してもらったリサさん。リサさんは高校のカリキュラムで1年間ニュージーランドの高校に通って、今ではイギリスの大学に通っているということでした。高校の1年間、しかも日本人には全く合わない24時間英語漬けの生活というのは、きっと英語習得の手助けになったと想像しています。リサさんは1年間の高校留学でしたが、3ヶ月でも1ヶ月でもいいから英語留学をすればかなり英語力アップできると思ってます。チャンスがあれば親子でこちらに来て小さなお子様をこちらの公立学校に通わせるって方法もありだと思ってます。もちろん日本にいながら英語の学習はできるし、社会人になってからでも遅くはないと思います。もしニュージーランドで生活してみたいという気持ちがあるのなら、ぜひ英語習得の努力を怠らないようにお願いします。それは僕自身に言ってるようなものです。すいません。あ、それとニュージーランドに住めば英語が喋れるようになるという考えは持たない方がいいです。先ほどのリサさんだって、ただただニュージーランドに1年いたから今はイギリスで大学に通える英語を身につけたというわけではありません。1年間誰にも頼らず24時間英語漬けの生活をしていたからというわけでもないと思います。学校に行っても言葉が通じない、友達もできないという状況から、彼女は相当な英語の勉強をしていったのだと思います。そんな努力があったからこそ今があるのだと考えてます。10年20年住んでいても英語を覚える気がなければ英語は覚えられません。英語は自分自身で身につけようという心構えがなければ身につかないということを肝に銘じて渡航してきてほしいと思います。あ、それとついでですが、日本で精神的な障害を負っているのでニュージーランドに行けば治ると思っていますとか、花粉症が治ると思ってますとか、なんか知らないですがニュージーランドが病院みたいに思っている人からの問い合わせが何回かあります。確かにニュージーランドと日本では環境も違いますし、花粉の種類も違うかもしれません。そこは僕は専門家ではありませんが、例えばかかりつけのお医者さんがニュージーランドに行って生活すれば治りますと言ったのだとすれば、それに反論はしませんが、ただただ日本で流れるニュージーランドの情報だけでニュージーランドに行けば私の病気は治るかもなんて思って移住してくるのはちょっと待った方がいいです。環境が変わって治る病気もあるとは思いますが、環境が変わっただけでは治らない病気もあります。僕は素人だから言い切れないですけど、英語習得の話と実は根幹は同じで、結局は自分自身のやる気があるかどうかということではないでしょうか。 環境を変えただけでも自閉症は治らない。環境を変えて自分自身どう変われるのかを真剣に考えながら向上していく人はニュージーランドに来て変われるのかもしれません。話はそれますが、以前日本の不登校の高校生をニュージーランドで復活させてあげようというプログラムを提供していました。日本の高校に合わず不登校になり、そのまま引きこもりという生徒を環境を変えることで高校を卒業してもらおうという試みでした。最初はそれこそニュージーランドに来てしまえばなんとかなると思っていたのですが、まずニュージーランドで受け入れ高校を見つけることも大変でした。というのも受け入れ高校も日本の出席率や成績を気にしていて、不登校の子を受け入れても結局通ってもらえないのではという懸念から断られてしまいました。そしてどうにか見つけた高校でも最初のうちは通っていても、そのうち通わなくなったりして、とても高校卒業までできないということもたまにはありました。そのためこのプログラムは内容を見直して、まず日本で出発前に引きこもりをなくすことから始めました。朝決められた時間に起きて、朝食は家族と一緒に食べる。高校は行かなくてもいいので、午前と午後少しの時間でいいので勉強する。勉強は自分の好きな科目でもいいです。夕食はできる限り家族と一緒に食べる。そして、おはよう、いただきます、ごちそうさま、おやすみなさい。これらの挨拶は必ずする。これを毎日結果報告をうちの会社に入れてください。こういうプログラムを作りました。これを最低1ヶ月間続けられる状態になるまでニュージーランドは渡航できないという約束で進めていきました。すると、ニュージーランドに来る前にすでに引きこもりではなくなり、達成感があるからか明るくなっているのがよくわかるようになりました。そうなってくるとニュージーランドに渡航しなくても日本の今までの高校に戻って生活できます。もちろんそれでもニュージーランドに行きたいということであれば喜んで受け入れて、ニュージーランドでも同じように毎日の行動を報告しながら一緒に卒業まで頑張ってもらいます。つまりは気持ちの持ちようです。もちろんどんなに頑張っても無理なものは無理かもしれませんが、少なくともニュージーランドに行けば英語ができるようになる、病気が治るなどの妄想はやめて、自分が変わらなければ何も変えられないという、そういう思いが大事だと思います。すいません、少し熱くなりました。今日はこの辺で。ニュースレターフロムジャパンは今回はお休みです。あ、告知を忘れてました。11月3日文化の日ですよね。日本は祝日の名称も変わるので困るんですが、文化の日ですね。11月3日文化の日に大阪でニュージーランド写真家の富松拓也氏によるニュージーランド写真展とトークショーが開催されます。お近くの方はぜひニュージーランドの素晴らしい景色とそれを撮り続けている富松氏のトークをお楽しみください。ニュージー大好きのうささも4人ほど会場にてお手伝いをしています。うささもよろしくお願いいたします。詳細はこのポッドキャストの説明文のところにURL を貼り付けておきます。もしくは大阪ニュージーランド写真富松などで検索してもらうと出てくると思います。大阪が終わると11月20日土曜日に名古屋、11月23日、これは勤労感謝の日ですよね、その日に東京でも開催されます。うささは大阪と東京でお手伝いをする予定です。そして別の企画ですが、11月27日土曜日日本時間の朝11時からニュージーランド説明会を行います。こちらはニュージー大好きの企画です。僭越ながら当日僕がお話をさせていただきます。 Zoom で行いますのでどこにいても参加が可能です。ニュージーランド国土や気候などの基本情報から治安や生活スタイル、学校カリキュラムなどニュージーランドのことについてお話ししますので、もしよかったらご参加ください。詳細についてはまたサイトや SNS などで告知していきます。参加は無料です。それではこの辺で。コメントは Twitter や Instagram、 YouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。留学に関するお問い合わせはホームページから、またニュージーランド留学経験をお話ししたいという方はぜひ Twitter でお知らせください。僕宛でもうささ宛でも構いません。それでは今回もサユリーさんが歌っているニュージー大好きの歌とともに、野沢でした。すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。